します。神様、あなたの誕生を祝うクリスマスが近づいてきました。それで、でも私たちはあなたのことでなく、多くの世の煩いに心を奪われ、忙しくしている日々が続きます。聖霊の導きによって、私どもの私たちの心が明るくされ、あなたを思う気持ちをどうか強めてください。同じような時期に病や悲しみの中にある人のことを覚えます。どうかあなたが帰りに来てください。私たちの一人一人の健康と健康とを支えてください。主イエスキリストの御名を通してお祈りいたします。
アーメン。
聖書をお読みいたします。はじめに旧約聖書イザヤ書第7章14節、イザヤ書の7章14節、新共同訳聖書の1071ページに、それゆえ私たちの主は御自らあなたたちに印を与えられた。見よ、乙女が身ごもって子供の子を産み、その名をインマヌエルと呼ぶ。続きまして、新約聖書マタイによる福音書1章18節から25節です。新約聖書の1ページ、マタイによる福音書1章18節からお読みいたします。イエス・キリストの誕生の次第は次のようで、母マリアはヨセフと婚約していたが、二人が一緒になる前に聖霊によって身ごもっていることは明らかになった。夫ヨセフは正しい人であったので、マリアのことを表沙汰にするのを望まず、密かに縁を切ろうと決心した。このように考えていると、主の天使が夢に現れていた。ダビデの子ヨセフ、恐れず妻マリアを迎え入れなさい。マリアの胎の子は聖霊によって宿ったのだ。マリアは男の子を産む。その子をイエスと名付けなさい。この子は自分の民を罪から救うからである。このすべてのことが起こったのは、主が預言者を通して言われていたことが実現するためであった。見よ、乙女が身ごもって男の子を産む。その名はインマヌエルと呼ばれる。この名は、神は我々と共におられるという意味である。ヨセフは眠りから覚めると、主の天使が命じた通り妻を迎え入れ、男の子が生まれるまでマリアと関係することはなかった。そしてその子をイエスと名付けた。はい、本日の説教の ダニですけれども、司法に書いてありますと、ちょっとダビデの子、イエスとあります。イエスは確かにダビデの子で、間違いではありませんが、本日の題はですね、ダビデの子、ヨセフというふうに、したいと思っています。すみません、ちょっと水がありました。1年というのは本当に早いなと思います。この涼しさが寒さに変わってきたこの時期に行きますと、これまでの1年をもう振り返って、あれもこうやんなかった、これもできなかったという、このどうしようもないような焦りと、一方でクリスマスが近づいてくるというワクワク感がやってきます。皆さんはこの恒例のですね、教会でよく行われます奉誕劇の中でどのような役を演じたいでしょうか。どのような登場人物になりたいでしょうか。私は昨年希望家教会のCS、教会学校でですね、ヨセフの役をいただきました。頑張ってヨセフになりきってですね、演技をしようと練習を始めたのですけれども、聖書の中に、ヨセフに関する記述っていうのは思ったよりも少ないことに気がつきました。ヨセフはセリフが少なくて目立たないのでですね、なかなか練習する時間の余裕がない私にはぴったりだと思いました。しかしマリアの夫として、またイエスの父親として養う父親としてのヨセフを見ていくときに、その目立たない一人の人が示す神への信頼、家族への愛という部分で本当に学べるところが多いなと今回改めて感じた次第です。希望が丘教会の演技の方はですね、残念ながら私の職場でコロナの感染者が出たために私は参加できなかったのでし、参加できませんでした。非常に残念に思っています。ということで、今朝はイエス・キリストの養いの父、養父、養父、ダビデの子孫でありますヨセフを取り上げてみたいと思っています。当時のイスラエルでは、親子の間柄というのは血縁関係というよりも法的関係というのが重要視されていたようです。すなわちですね、このダビデの子ヨセフがイエスを自分の子供として正当に受け入れて、その生まれてる子に名前をつける、その時に親子関係が成立するという法的関係があったようです。一章の19節には次のようにあります。夫ヨセフは正しい人であったので、マリアのことを表沙汰にするのを望まず、密かに縁を切ろうと決心した。表沙汰にするのを望まずとあります。これ18節にあります。ちょっと内容をもう一度確認しますね。イエス・キリストの誕生の次第は次のようであった。母マリアはヨセフと婚約していたが、二人が一緒になる前に聖霊によって身ごもっていることが明らかになった。すなわち二人が一緒になる前に聖霊によって身ごもっていることが明らかになった、すなわち一緒になる前に解任が明らかになったということですね。これを表沙汰にすることを望まなかったということです。でここでヨセフは正しい人であった との正しいが、まあ、原文で言いますとこの正義であるとかライチャスネスですね、正しさというような表現にもなりますが、この場合の正しいが、ヨセフは正しく律法を守る人という意味合いであればですね、マリアは当時の律法に従って石打ちの刑、すなわち厳しい罰を受けることになったでしょう。当時のユダヤではこの法律に従うことで、この今回のことが表沙汰になるとマリアは石打ちの刑になります。それをヨセフは十分に承知していました。でもヨセフはそのような状況を望まずに密かに縁を切ろうと決心しました。ここで神様との正しい関係を持つ人を正しい人と呼ぶのであれば、ヨセフはまさにそのような人でありました。あるいはまた自分の許嫁に起こった神様の働きに恐れを感じて身を引こうと思ったのかもしれません。いずれにしてもヨセフのマリアへの愛情と神への恐れが伝わってくる箇所だと思います。そして悩み苦しむ中で、ヨセフがこの悩み苦しむ中での判断を下す前に、夢の中で神様からの指示があります。マリアは男の子を産む、その子をイエスと名付けなさいと、生まれてくる子供の名前まで夢の中で指示されました。もちろん誰でも夢は見ます。その夢の中で神様からの指示を受けるとなると、本当に信じてよいのか不安だと思います。そしてまたそのことを他の人に相談できるようなものでもありません。孤独の中で思い悩んだに違いありません。それでもヨセフは神様から夢を通していただいたご指示に素直に従います。神様が与えられた子供の名前イエス、養子をある意味、あるいは成功しようというヘブライ語になりますが、これ主は救いという意味です。この名前はヨセフにとっては非常に慰めになったかと思います。何して幼子イエスを呼ぶときに毎回救いちゃん、まあ、救いちゃんと言ったかどうかわからないですけれども、救いというふうに呼ぶわけですよね。もちろんさまざまな困難や労苦は覚悟したでしょう。しかしヨセフ自身も彼によって救われる、そしてその子を守り育てるということの恵みと希望とにあふれたのではないでしょうか。このようにヨセフは神様の指示に素直に聞き従う勇気ある人物でした。そして救い主イエスを育てるという非常に重要な役割を担ったダビデの子孫でした、まあ、しかしながら私ども毎週礼拝時に読まれる信仰告白では、乙女マリアより生まれとされます。ヨセフの名前は出てきません。またルカによる福音書の3章23節では次のように記されています。イエスが宣教を始められた時はおよそ30歳であった。イエスはヨセフの子と思われていたとあります。なのでヨセフの子と思われていたんです。 さらにマルコによる福音書6章3節では、この人は大工ではないか、マリアの息子でヤコブ、ヨセ、ユダ、シモンの兄弟ではないかと、今度はヨセフの名前すら出てきません。おそらくはイエス様が宣教を始める前には聖書の舞台からは姿を消しているのではと思います。妻マリアとイエスを守り、エジプトに避難し、田舎町ナザレで家庭を守る生活は、おそらくはそんな楽なものだったではないでしょう。経済的にも精神的にも、何せ神の御子を扱っているわけですから、ストレスもあったでしょう。体力的にもさまざまないろんな困難があったと思われます。ヨセフはそれを引き受けて、イエスの成長を見るにつけ、慰めと希望を持って神に感謝しつつ、苦難を耐え忍ぶことができたのではと思います。ここでまた私の過去の、どうやってクリスチャンになったかという部分でもありますけれども、私自身は高校時代に米国に1年滞在した経験があります。その時に出会ったクリスチャンのご夫婦が私にとっては大きな影響を持った方たちでした。具体的には私ども家族で実は米国に滞在しておりました。私は兄弟4人、男の子の兄弟4人います。家族6人で、その若いクリスチャンのカップルに食事に、夕食にまで借りました。そのカップルとは教会の方でですね、いろいろとご奉仕をなさる中で、海外から来た教員の一家を食事に招こうと思われたようです。で、私ども家族は、初めて米国に行ってですね、他の家族から招待を受けたという、すごく嬉しかった部分もありましたし、非常にこう服を整え喜びさんで、伺った記憶があります。そしてどんな豪勢な食事が出てくるのだろうと、兄弟4人揃ってワクワクして待っていました。しかしながら、そこで出てきたのはですね、このウサギに食べさせるような人参と、このエクバッカの野菜とですね、そしてポテトという食事でございます。そのうち最後に肉が出てくるだろうと、兄弟は全員期待して待っていたんですけれども、結局そういったものは出ずに、賛美歌と聖書の朗読とお祈りの時間がゆっくりと過ぎてきました。で、そういう環境の中で、私自身は、ある意味裏を返せば、私自身は沖縄の那覇で生まれましたし、でフェンスの向こう側ですね、金網の向こう側にある生活です。広くて、緑いっぱいの庭があって、ブランコがあって、この大きなおもちゃがあってですね、美味しいご飯が食べられるっていう生活に憧れておりました。そして向こう側の世界に行くには、いっぱい勉強して、彼らを見返せば手に入るんじゃないかというふうに思い込んで いたのでしょう。まあ、ですから、まあ、実際に米国の地にいて、その有り余るほどのものに囲まれた環境にいると、なんだか夢が実現したような気分にもなりました。しかしその豊かな国で、この驚くほどの質素な暮らしをしつつ、しかし本当に幸せそうな笑顔を持つこのクリスチャンご夫婦の生活そのものに私は衝撃を受けたと言ってよいかと思います。その時初めてですね、私が求めていたフェンスの向こう側とは何だったのか、本当にこのご夫婦2人の生活を見て、私自身の考えが変わっていったのだと思います。ダビデの子ヨセフの人生は同じように日々の困難さの中に主が共におられることを覚えて、家族と隣人への愛の実践、そして日々与えられる恵みに感謝して、つつましく生活することの大切さを教えてくれます。私自身が本当にこの豊かさというものを追い求めていた頃と違って、大切なものは何かをヨセフは教えてくれたと思います。このヨセフについてもう少しネットでも調べてみました。まあ、ウィキペディアの情報なんですけれども、まあ、カトリックでは2020年今年ですね、昨年からですね、昨年の12月8日から2021年12月8日というと来月の頭になりますが、この1年間を聖ヨセフの特別年と定めたというふうに記載がありました。つまり最近になってようやくカトリックでもヨセフを再評価してきた。2000年も前から最近に至るまでヨセフは重要視されていなかったということです。ヨセフは生涯を通して神への従順さ、父親としての寛容さ、そして真面目で質素な労働者、目立つことがなかった生き方を私たちに示してくれました。クリスマスの物語、救い主イエスの誕生は現実にはダビデの子孫であるヨセフとマリアの神に従う信仰と決断がなければありえなかった厳しい奇跡的な物語でした。その奇跡はインマリア、つまり神は我々と共におられることを苦難の中で感じ、信じることを実行した普通の人たちによってなされたのです。そしてこの同じ言葉インマニュエルは、この箇所マタイによる福音書の28章20節にて同じ言葉が語られます。同じ言葉が復活したイエスによって語られます。 イエスの誕生を喜び感謝し、聖霊に満たされて神様の深い愛を知ることができますように。イエスの言葉を聞きましょう。私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいる。お祈りします。神様、イスラエルの民と私たちを罪から救うため、自らこの世に来られ、またいつまでも私たちと共におられることを感謝します。私たち一人一人の生涯を通してこの恵みを明らかにしてください。私たちの願いも自己中心で物欲を満たそうとする表面的な願いから、あなたの心と人生を私たちの心に迎え入れ、そしてあなたに明け渡す心に、砕かれた心にしてください。そうして主が共にいる恵みを生涯味わい、喜び感謝させてください。主イエスキリストの御名を通してお祈りいたします。アーメン。